聖書を2箇所朗読します。はじめは旧約聖書イザヤ書40章1節から11節まで、旧約聖書の1123ページ。慰めよ、私の民を慰めよと、あなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。呼びかけよと声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。憎なる者は皆草に等しい。長らえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ。力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝える者よ。声を上げて恐れるな。ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神。見よ、主なる神。彼は力を帯びて来られ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは御前に進む。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いて行かれる。新約聖書のマタイによる福音書第18章の19節から27節まで、新約聖書の35ページでございます。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか、7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントン借金している家来が王の前に連れて来られた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ここまでをテキストにしたのですが、物語は続きます。これ以降はマタイ福音書の付加追加であるというふうにお考えください。後で説明します。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし 承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまで牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけて言った。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまで家来と家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。以上です。祈祷を捧げます。すべてのものを作り、これをすべ納めておられる主イエスキリストの父なる神様、新しい年の第三の聖日、私ども再びあなたの御前に集めてくださり、こうして敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝申し上げます。どうかこの礼拝を祝福し、あなたが備えておられる愛と平和、新しい命の糧に預からせてください。そしてあなたの御心にかなった道を今週もこれより踏み出すことができるように私たちを導いてください。神様、私たちはこの代々木上原教会のために祈りを合わせます。主任牧師が不在で当惑することがないように、代務に当たられる広市先生のもと、教会役員信徒が一つ思いになって、あなたから託された宣教の務めを果たすことができますように心から祈りを捧げます。災いに相たるは我に良きことなり、これにおいて我何時の掟を学び得たり、詩編の歌人がそのように歌っております通り、私ども謙虚に自らを反省し、御言葉に立ち返って新たに歩み出すことができますように導いてください。心に痛手を負っている人がおられるならば、どうかあなたが癒してください。共に手を携えてあなたの御栄を明かしする喜ばしい務めにそれぞれが向かっていくことができるように、私どもの心を一つにしてください。病を得てここに集うことのできない兄弟姉妹を覚えて、私たちは祈りを合わせます。どうかあなたの癒しに預かって、一日も早く私たちの交わりに戻ることができますように、教会学校の子どもたちとそのご家族の上に、また上原の地に住むすべての方々の上に、あなたの御祝福と恵みが届きますように、そして今なお災害の痛手に苦しんでおられる方々に、あなたの平安と安息が届けられますように心から祈ります。どうかこの礼拝が礼拝においてあなたがそば近く臨んでくださり、あなたの御心にかなったふさわしい礼拝をされることができますように、これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。嵐の後に凪は来たり、苦しみ去りて安らぎあり、人の望みの尽きるところなお主はいまし治めたまわん。これはフランツ・ヨーゼフ・ハイドンが四季ディアーレス・サイテンというオラトリオ四季の夏の嵐の後で歌われる、まあ、素晴らしい合唱曲です。この合唱曲をチャールズ・ウェスレーが編曲をし、一節しかないこれを四節に広げたのがジョン・ウェスレーで、 私どもの教会の特に御国の皆さんの前身を尋ねればメソリスト教会ですから、私としてはこの賛美歌がぜひとも残ってほしかったと思ったのですが、今はありません。でも私は本当に親しみ深くこの賛美歌の素晴らしさを感じています。ことに今この時点に立ってですね、これは心に染みるようなメッセージではないでしょうか。嵐の後に凪は来たり、苦しみされて安らげる、人の望みの消えるところ、尽きるところ、なお主は今し、導きたまんという、その亡くなってしまったといえば、先ほど伝えた、382番の賛美歌ですね。これは以前の方なら、ああ新年の歌だと思っていただけたのではないかなと思うんですね。すべ知らす神を常盤に導く御手の大御業、我ら褒めたたえん。新しき年は主の愛を示す、恵みは尽きせず年の終わりまで。第3節は、家にも旅にも夜昼たがわず恵みを受けてこの年を過ごさんということですね。我らの行く先定かに見えるの、導く光に御手を委ね祭らん。最後は魔が差し良し悪し、悪いこともいいことも、行き交う中にも我らの喜び安きは主にある。私は新年になるとこの歌がどうしても歌いたいんですね。でも今日はあれはあれで、一部第一節は特にこれとそう変わらないメッセージですが、だんだんそういうものが少しずつ変わってしまったのは残念に思います。45年間もミッションスクールで宗教信仰しているとですね、やはり新年はもう私は毎日礼拝やってますから、日曜日も入れますと本当に毎日なんですね。私のあだ名はチャペルマン。私のこのニコいつも微笑んでるらしいんですが、自分としては自覚はないんですが、チャペルスマイルと呼ばれていました。どんなスマイルかよくわからないですが、そういうふうに言われてきたんですね。ですからやっぱりそういう行事に責任を負っている人間としてはですね、こういう賛美歌があることはとっても心強いです。またそれを通してメッセージを若い人たちに伝えやすかったんですね。いずれもこれがなくなってしまったことが私は残念ですが、しかし新しい新年の歌もあります。またお願いして賛美歌21のですね、練習を始めたいなと。特にこの新年の歌ってめったに歌いませんから、ほとんど私も知らないような賛美歌が入っています。お願いをしておきたいなと思います。さてこの時にあたって私は聖書から受けるメッセージは、やはり和解と許しの御言葉を聖書から感じ取り、かつまた皆さんと今日分かち合いたいなと思っています。マタイ福音書の18章は、弟子たちと信徒にイエスが教えたさまざまな説教の中からですね、弟子とそれから信徒に向けて当てた教会のいろいろな細かいことについて書かれています。私どもこれを教会規定と呼んでいますが、その説教集が18章に載っています。マタイ福音書というのはですね、モーセ五書にちなんで5つの説教集をまとめようとする意図が明らかに見受けられます。最も有名なのは五章から七章にかけてあります三条の説教集ですね。これは第一です。第二は弟子12弟子を集めて宣教に派遣する弟子派遣の説教、これが 10章のところに展開されているのがまとまっている。第3は、まあ、イエス様のお話の中で例え話というのは今日もありますが、本当に輝いています。その中でも種まきの例えを中心としたですね、農耕に関わる、まあ、毒味もあります。例え話集を13章に挙げています。そして4番目がこの第18章のところでですね、最後は25章の世の終わり、終末に関するイエスの教えということです。それぞれのこの5つの終わりのところには必ずイエスがこれらの言葉を語り終えられるとと言って次の場面への転換が語られていくのですね。で、今日の18章も19章の最初を見るとそうなっているところであります。ところでこの18章の教会規定集では弟子たちおよびまた後の教会指導者たちに宛てたイエスの教えがずっと述べられていくのですが、特に初めに1節から14節はこれは指導者たちへ宛てたメッセージとしてまとめています。その中で非常に有名なのは九十九匹と一匹の例え話が入れられています。迷い出た羊、これをマタイのコンテキストの中で見ますとですね、あなた方教会指導者は、弟子たちは教会からこぼれていこうとする小さな魂、たとえ一匹でもですね、最後まで見つけ出すように努めなさいというのが趣旨です。それは本当に大切で、今の私たちにもこの響いてくるメッセージではあります。もともとそういう文脈であったかどうかは分かりません。特にルカ福音書の15章を見ると今度は反対です。失われた羊のその一匹は教会に来てない外の人たち、その人がですね教会の中に招き入れられることが大きな喜びであり救いであるという、その一匹になるのです。どちらも意味がありますね。ルカの方も意味がある、マタイの方にも意味があるわけです。そして、いよいよ私ども信徒へのこのメッセージは18章の15節から35節にかけてまとめられていきまして、今日のお読みした部分はその全般の部分のまとめにあたるところです。はっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。心を一つにして求める、この言葉はギリシャ語ではスンフォネーという言葉で、英語のシンフォニーです。これでまあお分かりになると思うんですが、私たちが親しんでいる音楽の交響曲のように美しい音色を奏でることができるようにするには、心が一つになっていなければならないということです。声を一つに合わせて祈る、それがシンフォニー、スンフォネーという言葉で、ここで使われているんですね。そうするならば必ずや天の父はその祈りに応えてくださると、これが主イエスの御言葉です。続いてイエスの最も素晴らしい言葉の一つをもって信徒への結びが、教えが結ばれていきます。二人または三人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。これは今私たちが最も従わなければならない御言葉ではないでしょうか。どんな意見の違いがあっても心を一つにして主の御名によって祈り願うとするならば、主もまた私たちの交わりの中におられ取りなしと和解の道を開いてくださる。それがこの素晴らしい御言葉です。教会の中に信徒間に揉め事が起きた場合、マタイ記者は イエスのこの言葉を引用して収束の勧めとしているのです。二人または三人が心を一つにして共に主の御名のもとで祈り求めるならば、天の父は必ずその間に立って解決の道を開いてくださる。それは私ども切に今求めていることですし、信じたいことです。こうして和解の福音が述べられた後、これと並んで大切な許しの福音が21節以下に加えられています。和解への道から許しのメッセージを加えたのもマタイ記者でした。その問いのスタートはペテロという、これ弟子の第一人者というふうに見ていますが、他の福音者はペテロ、ヤコブ、ヨハネとかですね、3人が出てくるのですが、筆頭にペテロを挙げるにはマタイの特徴があります。非常に有名なのはフィリポ・カイザリアへ、あそこは本当に泉がコンコンと湧いているですね、ヘルモン山のふもとのいいところなんですが、そこのところへ来た時にイエス様が弟子たちに聞いたんです。あなたたちは私を誰だと言うかと。そうするとですね、エリアの再来だとか、バステツマ・ヨハネの再来だとか、いや人のことはいい、あなたは私を何て言うかと言うと、これはどの福音書も同じですが、ペテロが言うんですね。あなたはメシアです。あなたこそ生ける神の子、キリストですって、この全文で言うのはマタイの方なんですが、そうすると、ここぞとばかりマタイさんはこう加えます。シモン・バルヨナ、あなたは最愛だ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたはペトロ。ペトロっていうのは岩という意味です。私はこの岩、ペトロの上に私の教会を建てる。予備の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれると。バティカン、聖サンピエトロ大聖堂ですね。あそこへ行くと真ん中の大きなドームの真下に、一番下ですね。私たちが行くフラットなところのさらにその下に、岩にひざまずいて、イエス様から祝福を受けているペテロの姿があります。つまりローマカトリック教会はこの16章18節によって建てられた教会で永遠と今まで続いているということをですね、サンピエトロ大聖堂のあそこでもう本当に大きい、ちょうど2階があのくらいだとすればですね、この天井に届くかと思うくらいちょっと円形で輪が開いてて、そこから私たちはこのペテロを拝することができるのですね。で、それはそれで私たち意味を認めてもよろしいと思うんですが、しかしペテロさんだけじゃない、ヤコブもヨハネもいるし、そして教会指導者たちはその後続々出てくるわけですが、でも第一人者を置くか置かないかはまさに、カトリック教会であるかプロテスタント教会であるかを分けるようなそういうことに今なっています。この許しの先ほどのメッセージの中にもマタイのところではペテロが重んじられます。その時ペテロがイエスのところに来ていった。主よ、兄弟が私に対して罪を犯しながら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。7回どころか7の70枚までも許しなさい。この後マタイ記者はイエスの例え話、仲間を許さない華麗の例えを18章23以下から述べていくのです。おそらく和解の教えとは違った場所で違った相手に向かってイエス様はお話になったんだろうと思いますが、この例え話を無限の許しの令和としてマタイがここに置いています。でもその内容はですね、先にイエスが 悟した無限の許しとは少し異なっており、一旦は借金を主君から超決にして許してもらった家来が、今度は自分の仲間に対して貸し与えてたわずかな額、1万タラントンを借りてたこの人がですね、許してもらったのに、わずか400デナリ、1万タラントンって大体15年これで暮らせる額です。15年間ね、何もしないで食べられて、大体ヘロデ・アンティパスという人の、領地で、年に必要としたのが600タラントンなんですから、1万タラントンったら、まあ、この政府の額のはるかに多いんですよね。それさえ許すという寛大さがこの詩人の素晴らしいところなんですが、わずか400タラントンというと大体3ヶ月分ぐらいなんですが、それすら許さなかったわけですね。で、その後、それを家臣の、一人が主君に申したら、主君はこの当事者を呼び寄せてですね、全額返すまで牢獄に閉じ込めたというお話です。これはこれで私は意味があると思います。特に最後の部分ですね、不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ、私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金を全部返済するまで家来を牢屋に閉じ込めたというわけです。無限の許しが一転して解消され牢獄に入れられるという出来事は、明らかにマタイ教会の規定に合わせたイエスの例え話の、まあ、変更と言っておきましょう、あるいは改ざん、同じ例え話がルカ福音書の7章40節に、出ているのではですが、それと比べてすぐ分かります。無限の許しがもともとのお話です。しかし許されても許さないというその話も、まあ、私たちにぴったりくるようなことではないかと思うんですね。で、マタイ記者が付け加えた話はそれなりに大切な意味を持っています。それはせっかく許されていながら、私たちは同じ思いを持って隣人に許してあげる寛大さを持ち合わせては必ずしもいないからです。そこでマタイ記者が言いたかった教えは最後の35節に記されています。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方と同じようになさるであろう。これも代々木上原教会員が真摯に受け止めるべき忠告だと思います。もとより私たちは罪深い存在です。無限の許しという、そういう崇高な教えについては自らなかなか実践できません。そのありがたい教えは目標ではありますが、神に許された加齢が今度は仲間になすべき許しについては、そのようにできなかったように私たちも同じような過ちを繰り返しては来なかったでしょうか。だからイエス・キリストは主の祈りでこう祈るように私たちに教えてくださったのです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。私たちはそのように主の祈りを唱えながら、己が罪の贖われることを目指して繰り返し祈り続けながら生きています。また聖餐に預かる前にその持ち方を議論して対立を深めるような愚かな罪を懺悔し、主の招き第二の御言葉に預かって私たちは聖餐を受けなければなりません。この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。マタイ福音書がこの罪が許されるようにというのを付け加えました。他にはこれが入ってないんです。でも教会規定から言うと、こ これは入った方が先ほどの言葉とぴったり合いますね。などどころか7の70倍、つまり無限の許しを実践できるのは、これを語っておられるイエス・キリストと、彼を地上に使わされた天の父なる神以外できることではないと思うかもしれません。私たちはただ主の祈りと聖餐によってキリストを通して天の神から許しをいただくほかない存在なのであります。あなたの罪は許された、あなたの信仰があなたを救ったのだ、安心していきなさい。これは先ほど申したルカの7章40章以下のもう同じ例え話のその許された例え話なんで、その許された人がまた許さないというそういうのではない、その結びのところでこのルカ7章50節であなたの罪は許されたですね、安心していきなさいというメッセージが語られています。私はこの言葉こそ私を信仰へと招いてくれた、そういうメッセージで思えて仕方がないのです。以前教会だよりに喪中のクリスマスというので、書かせていただいたことがあります。1946年12月17日に私が10歳2歳とした8歳の妹が、あの頃本当に食糧難、栄養失調で、他界しました。食糧難の時代にあって母親がちょうど入院したのですが、その入院先へ見舞いに行こうと私は行くのですが、行き先は信濃町の慶応病院なんですけれども、私どもの住んでたのは小田急線三宮橋です。あの頃ですね、小田急線ってたった1両で復興整備電車と書いてあって、焼けなかった電車あるいは復興させたのが走ってて1時間に1本あればいい方です。つまり子供があれに乗ってですね、新宿に行き、新宿から中央線で信濃町に行くなんてとてもできません。したがって歩いていくのです。1時間半ぐらいかけて、妹はですね連れてってくれというので、私はその時にちょうどお昼の時、それならば、そのお昼ご飯はさつまいもふかしたの2つです、そのうちの1つくれと言ったんです。で、心よくくれました。私はそれを食べた、そして連れて行った。でも考えると妹の死因が栄養失調です。他でもやってたんじゃないか、なんで気づかないのか、10歳が8歳に対してですねこんな過酷なことをしてたということは本当に、申し訳ないことで、もうこの罪は拭いようがない。教会学校でこの許しのメッセージを聞いたときは本当に救いを感じました。多分牧師になったことの一つの動機はこの妹への償いがあったと思います。でこの妹は今の代々木上原教会の共同墓地になりましたが、そこに埋葬されて、教会の共同墓地になったということが、これは親がやったことなんですが、この教会を作ったと私は思います。何度か危機を迎えた上原教会ですが、空中分解から守らなきゃならないと思ったのは妹があそこにいるということ、そして私は墓守りにならなきゃいけないというそういうつもりで来ています。ここから去る方もおられるかもしれませんが、私は絶対に去ることのできない道守りであり墓守りであることは、10歳の時のこの出来事が心に刻み込まれているからのである。あなたの罪は許された、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい。許しの希望に生きる弱い罪人ではありますが、 この御言葉を信じて生きることが救いであるとの確信を私は今も持ち続けています。主が私の身代わりになって重荷を一緒になっていてくださる。十字架の苦難の奥義が備え弱い信仰さえ強めてくださる。許しの恵みはもう二度と同じ罪を繰り返すまいという決意へと高められていきます。代々木上原教会は今年15周年を迎えようとしています。やがてまた教会定期総会が開かれますが、定期総会の度ごとに第5項目が確認されます。それは戦争責任告白です。私たちの教会は戦争責任告白を受け入れ、その実質化のために努力し、世界に、特にアジアの諸教会に対して心を開き、交流を深めることを目指す。そう書かれています。戦争責任告白の方の結びは、これは、総会議事録の方には載ってないのですが、この戦争告白そのものの中に、こういう文、一文があります。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、主に許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心から許しを請う次第であります。罪を犯し懺悔と改心を持って立ち上がることができるのは、神への信仰、許しと再起とを呼びかける歴史の主がおられるからです。かつて起こったことを懺悔せずに忘れ去ろうとするならば、同じ罪と過ちを繰り返すことになるばかりか、被害に遭った国や民衆と和解の芽を摘み取ってしまうことを恐れます。それゆえにイエスが語られた和解と許しの福音はどれだけありがたい教えであることでしょうか。私たちはこの教えに従ってそれを受け入れ、交わりを新しくこれより作り上げていきたいと祈りを合わせましょう。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。お祈りします。主なる神様、あなたの恩許しがなければ御前に立つこともできない私どもですが、今日あなたからいただく恩許しの御言葉を信じて礼拝を捧げることができましたことを感謝します。どうかその恵みに応えて、これより始まる新たな週を皆を賛美するものとしてふさわしく、それぞれの持ち場で和解と許しの務めを果たすことができますように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の266番。
イエスは生まれた、ハレルヤ。嬉しいこの日、ハレルヤ。イエスは生まれた、ハレルヤ。我らのためにハレルヤ。栄光神にハレルヤ。力に満ちる主ハレルヤ。ハレルヤ。清いその皆ハレルヤ。御子はおられた、ハレルヤ。ハレルヤ。平和の御子をハレルヤ。アーメン。
ご着席。